77.1 Rainbow FM。
社長さんいらっしゃい。この番組はみんなの笑顔と豊かな暮らしのために九州ガスホールディングス、エアサイクルの家本田工務店、草コナーズの張本総研、未来に輝く街づくり東友建設、中小企業家同友会諫早支部、以上の提供でお送りいたします。
家族の幸せを一番に考えた家づくり、健康住宅エアサイクルの家は自然の力で空気を循環させ、夏涼しく冬暖かく過ごせる家です。家づくりを通して住む家族を幸せにしたい。エアサイクルの家のことなら本田工務店。
庭の草取り大変。
それなら草コナーズ。
草コナーズ
敷き濡らして固めるだけ。草コナーズは手間いらず。
お問い合わせは株式会社張本総研0957-49-1575まで。
草コナーズ。
夢を描けない仕事は働く意味がない。自分の手で描き作り出し、近い未来地図に乗る、私たち東友建設の仕事です。社員募集中。詳しくはホームページをご覧ください。地域の皆様に貢献し続ける存在でありたい。有限会社東友建設。
中小企業家同友会諫早支部、寺尾です。諫早市森山町で有限会社東友建設という建設業を経営しております。中小企業家同友会諫早支部では、良い会社を作ろう、良い経営者になろう、良い経営環境を作ろうという3つの目的を持ち、毎月勉強会やセミナーを開催しております。未会員の方もお気軽にゲスト参加できますので、お近くの中小企業家同友会会員や東友建設寺尾までお声掛けください。皆様よろしくお願いいたします。
いいことあったら万歳、今日も明日も万歳、嬉しい楽しい万歳、ハッピーハッピー万歳。
令和7年4月21日月曜日、時刻は夕方5時3分を回りました。 FM 諫早をお聞きの皆様こんにちは。土曜朝10時からの再放送やラジオアプリ FM プラプラをお聞きの全国の皆様こんにちは。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。この番組はお隣の市や町と垣根を越えて明るく元気に活躍されている社長さんや社長さんっぽい人をお招きして、 FM 諫早にじラジスタジオから1時間生放送でお送りいたします。
明るくやってくる、いいことあったら万歳、今日も明日も万歳。
今この力始まる力、やってゆくんだみんなで、どんな時でも力を合わせ乗り越えてみせよう、必ず少しから全て、全てからあなたへ、遠くないよその夢、生まれ育った地元に夢中、
九州ガスホールディングス。
はい、今週も始まりました。神戸美沙央さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい感じで噛みますよね
毎回。
どこで噛んだっけ。
今日は虹ラジスタジオでした。虹
ラジオスタジオから1時間の
とこ、ね、うん、はい、とどとどしく言いました。
わざとやろ。
わざと計算しました。
練習したんやろ、わざと
そうそう、
ねえ、はい、素晴らしいですね、はい。さあ、暖かくなりまして、暖かくというか、うん、もう暑い、
うん、もう夏になりますね、またすぐ、ね、
梅雨明けですよ、梅雨明け。
あ、はい、
おそらく、
おそらくですね、うんうん、
これがもう梅雨明けだと思います。
うん、
それくらいやっぱり異常気象ですよね。
ですよね、うん、本当に暑い
暑い、うん、ね、うん、 あのスタジオもついにエアコンが入りまして、
ね、入ってるんですか、
うん、緩やかに止まってるの今止まってるの
さっきピカピカしてましたけど、ね、はい、うん、
それくらいやっぱ暑い、
うん、暑いですよね、
びっくりですね、うん、まあ、先日はその日にお茶摘みに行ったら、はい、みさおちゃんも、
はい、私はあのプチマルシェの方のお手伝いで、
ね、はい、あの日も暑かったね、
暑かったです、いい天気になりましてね、雨って言ってたけどよかったです。
さあ記念すべき307人目のゲスト様をお迎えいたします、はい、うん、フラコミュニケーションズ株式会社元 KTN テレビ長崎まるっとにご出演されておりました烏山匠様、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやー、よろしくお願いします。
本物
ね、本当にどうします、
すごいね。いやいや、神戸さん、さっきあの神噛んだっておっしゃいましたけれども、はいはい、私アナウンサーしてる時も散々噛み倒してきましたから、
そうな、
全然心配いらないですよ。こんなの
大丈夫ね、イケメンやけん大丈夫。
あのラジオ、そうそうそう、ラジオ聞いてる人顔どうかわからないです
よ。テレビ知っとるもん、みんな。そうそうそう、カラスヤマさんって言ったら知ってるもん、ね、かわいいってみんな。
いやいやいや、もうちょうど丸1年、うん、あの退職して経ちましたね。
まだ1年、まだ1年、
そうですね、去年の3月だったので、ちょうど、はい、2年目、フラコミュニケーションズ株式会社入社して2年目となりました。
なんか系列の元締めが賑やかになる前よ。
それはちょっと
その前
ノーコメントでお願いします。、はい、
そうやろ、ね、
そうですね、
たまたまよね、
たまたまです、
たまたま、
はい、
よかったのか、
いいえ、もう、はい、全く別なのでね、
そうですね、
はい、
そうですね、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ワクワクしてます、ラジオ初めてなんですよ、
ね、初が上野さん、
はい、そうよね、テレビ局でラジオがあるのは NBC、ね、
うん、
だけか、
そうですね、はい、長崎では、長崎ではそうですね、
だから長崎NBC の方はラジオ行ったりテレビ行ったりとかの行き来も合ってるみたいですけど、
烏、う
ん、はい、山さんは KTN だったから、
う
ん、
そうですね、テレビ一本でした ね、うん、ね、いやだからこんなにこ う、ね、
相手はカメラと喋るって感じ
ですか、そうですね、だからこう、ね、なんて言うんでしょ う、 こう呼吸がね、
こう、あ、対話、
対話、そうです
ね、はい、難しいこともありましたけど、なんかラジオってすごくいいなって思ってます、今。
ラジオってなんか1対1のイメージありません、
うんうん、あ、そうですね、うんうん、
そうか、こっちに座ってますよね、
なんか対話してる感じ、
うんうんうんうん、
第一、
そっかそっか、
よりパーソナルな部分も伝わりやすいですよね、
うん、そう思うよ、だからこう長く息の長いテレビ界とか芸能界にいらっしゃる、うん、芸能人の方とか、うん、女優さんとか、まあ、うん、俳優の方とかも、はい、歌手も結構個人的にラジオ番組持ってますよ、
ね、あ、そうですね、
でファンの人がずっと聞いてますよ ね、
聞いてるよね、
うん、
根強くね、
やっぱそういうところでファンが増えていくんでしょう ね、
そ、 う
ね、その人の核となる部分が分かるわけですからね、今日はもうあのまな板の上の声になった気持ちで上野さんたくさんさばいてください。
いや、相手がプロやけ、緊張する。
いやいやいや、
そうだ、してない、してない、
全然
心臓が飛び出しそうな、
大丈夫です、してないから、大丈夫。
いやいやいや、もう僕がもう生放送も久しぶりなので、僕の方が心臓飛び出しそうですよ、
本当の生放送だからですね、これ。
いやいや、ですよ ね、 ね、もう
ピーとかは、
はい、
ね、うん、
ダメですよね。
ダメです、
はい、あのちょっ と、
ま、 とま、まあ取り返しはつきませんから。
そうそう、本当に
安心してください。
安心できませんよ。
ハードルを上げた。
はい、よろしくお願いします。
大体大村、大村子、
そうですね、小学校3年生の時から、高校生まで大村で過ごしまして、
その前は、
その前は、小学校3年生までは、長崎市にいたんですけれども、
市内に
いて、でその小学校上がる前は東園木に住んでいた時期もあって、
土曜日我々が行って
きました。
そうですね、あのお茶畑
めっちゃ良かった
ね、え、今ね、あのお茶畑とか見るともう本当に青々しててね、うん、
本当に良かった、
もう空とのコントラストも抜群ですし、
海も見えてです ね、 ね、
あの伊佐早大村間 の、 あのグリーンロードが好きで、う
ん、あ、
高速道路の一段上、うんうん
うん、はいはい、
あそこバイクで走るのが好きで、
あ、バイク、あ、上野さんバイク乗られてるんですね、
乗るんですよ、子供用に、
え、
いやいやいや、
あの小学生が乗る
かっこいいやつですね、
そうなんですね、うん、
あれは何 cc ですか。
あれは 125cc。
あ、いいですね、
しっかりしたバイクですね。
あれに行くの、林道に行くの。
結構なんかいろんなところ回られてますもんね。
結構ね、だからグリーンロード行きながら、グリーンロード自体もいいんだけど、いっぱいこう交差してるでしょ、
はいはい、
道路が、うん、あれから脇に入っていくのが好きさ。
探検心をくすぐられるんです。
そうそう、くすぐられ
る。遊牧、放牧されてる。
放牧、放牧です、ね、だからどこに出るかわからんみたいな。
僕の人生みたいじゃないですか。僕どこに行ってるかわからないですよ。
みんなです。私もわからない。
まあ、その大村にいて、
ええ、
ほぼ小中高、ほぼ小中高、
ね、そうですね、ほぼ小中高大村ですね。で大学も長崎だったの で、 で仕事も働き出したのも長崎だったので、もう今31歳の年なんですけれども、ずっと長崎ですね。
平成5年、平成6年、
平成6年ですね。パパになった、
うちの子たちぐらいね、
パパになった大谷翔平選手と
同級生、同
じ
同学年か、
同学年 で、
学年で、
もうすごいですね。
結婚のご予定は
ないですね。
ないですね。
じゃあ婚活をしてるのでぜひ。
ああ、そうや、
あ、そうなんですね。
手も手ですよね、じゃあ。
ぜひお願いします。
本当にですよ。
なんか登録かなんかいるんですか。
いらないです。
あ、いらないんですか。
もう知ってるので。
はい、
本当にですよ。
いや、もちろんもちろん。
じゃあ一人。
なんかこんなところで出会いのきっかけができちゃって。
まあそういうところにやっぱりね、出ていくのもいいことよね。
はい。
まあ結婚もだけど、やっぱりなんか、
いろんなね、
学び、
そうですね、そうですね。
い
ろんな人が、
鍛えていただいてます、いろんな方から。
中高は何かやってたんですか。
中高はですね、スポーツは野球をしてましたね、
うんうんうん、なんで野球行ったんやろ。
あのちっちゃい頃からテレビで巨人戦とかソフトバンクホークス戦がいっぱいあっていて、でも純粋にテレビっ子だったので、
うんうん
うん、その中でこうプレーするプロ野球選手もかっこいいなと思いつつ、うんうん、でもなかなかちょっとこうなんでしょう、周りの友達と遊んでいる野球からは出られずに、で中学校に上がったら部活をしないといけないので、うん、せっかくだから野球をと思って、はい、野球しましたね。でもあの本当に、小さい頃は身長が低かったので、あの僕の誕生日が3月なのでちょうど1年、
ね、ハンディキャップやもんね、やっぱりね。
そうですね、なので身長も全然伸びなくて、中学校を卒業したのもした時は150センチぐらいだったんですよね。なのでどうやってこう体の大きい人にこうか勝つかというか、こう渡り合えるかっていうところはなんか自分の中でもがきながらやってたイメージがなんか今思い出しましたね。
背が伸びたのはいくつぐらいですか。どこデビューですか。身長デビューは
ですね、高校3年生から大学にかけてじゃないですかね。
うちの子たちもそうよ。
あ、そうですか、
うん、
割と結構遅めだったんですけど、なんかもうその時は高校3年生から大学にかけて12、3センチ多分伸びてるので、膝が痛かったですね、
成長中。
はい、
でもなんか骨見たら分かるらしいね、伸びる骨と止まる骨とあるらしい。
お母さんたち心配で店に行くんです。
ああ、そう
で、あ、まだ伸びるよって言われて安心するって。男の子はですね。
ああ、そうですよね、うん、
どっか太ももだったか、
なんかどっかなんか、うん、なんかあるらしいね。
赤ちゃんの時もそうですね、それでサイズを測るから。
太るよもあるかね。太るよも、
まあ、多分細胞かなんか、なんか取ったら分かる
らしい。太るよ、
うん、太るよっていうか、どのぐらいそのなんかそのなんとか細胞があるかっていうのは見れるらしいですよ。
うん、高校野球はそのどこ守ってたんですか。
はい、高校野球は主に内野を守ってましたね。ショートだったりセカンドだったり、
花形、
控えですけどね。
あ、控えで、ね、
はい、
ベンチウォーマーという、
まあそんな感じです。あの声はね、昔から通っていたので。
その頃の応援が今の仕事に生きてるじゃないですか。
生きてるかもしれないです ね。レギュラーじゃなかったけど、今
声の出し方みたいなのが自然と発声練習ができてたんじゃないです
か。野球やっててよかった。
今気づいた。
はい、
おかげさまかもよ。
なんか中学校高校と指導してくださった指導者の方、本当にありがとうございます。今の私があるのは皆様のおかげです。
きっとそうやろ。え、大学はなんか、なんか目的があって。
大学はですね、今思えば目的というよりなんかこう 国公立に行きたいなっていう思いが自分の中ではあったんですかね。
あんまりこう学部とかではなく、
そうですね、うん、であの環境科学部っていう学部に行ったんですけれども、うんうん、割と新しい、そうですね、あのでそこで今あの僕思い出したんですけど、文系と理系で分かれてまして、うんうんうん、長崎大学の環境科学部がで文系が40人ぐらいだったんですかね。であの合格した後に何番で受かりましたかっていうのを成績開示ができるんですよ。で40人中僕39位で合格してて、もうギリギリもう崖にこう爪を立てて合格したような形で、そんな崖っぷちの、はい、受験期でしたね。
でも合格したからいいんです、
まあ、そうですね、で縁あってで長崎にも残れて、で就職も長崎でしましたので、
でもアナウンサー志望で、うん、その結果的にその KTN という会社にご就職されるんでしょうけど、うん、アナウンサーになりたいというのはどの辺で芽生えていくわけ？
あ、大学3年生の時ですかね。就職活動、まあ、どうしようかと思った時に、うんうん、まあ、それまでやっぱりこうずっとちっちゃい頃からもうテレビを見てきて、もうテレビっ子でしたね。こうドラマを見てないと翌日の学校で友達との会話についていけないっていうような形だったので、ほんとこうテレビがずっと子供の頃からこうなんかこう頭にあって、でテレビ局の面接の時期って割と一般企業よりも早かったんですよね。大学3年生の夏ぐらいからもう順次始まるところもあって、じゃあちょっと試しに受けてみるかと思って、まあ、全国受けたんですけれども、やっぱりこうどんどん採用試験進んでいくと、まあ、落ちたりとかして、でそんな中でアナウンサー向いてるんじゃないっていうことも言われたことがあって、採用担当者の方から、あアナウンサーか、それまで何とも思ってなかったんですけども、
その時にだったんですか、
はい、でテレビ局に入って何の仕事を したいかって考えた時に、まあ、喋ることも、まあ、このちょっとねこうウキウキした性格なので好きだったですし、まあ、なんか声を使ってこう仕事ができればいいなっていう思いもあったので、まあ、そこでアナウンサーの試験を受けて、北は北海道から南は鹿児島まで30社ぐらい受けましたね。
どんな試験なんですか？
もうピンキリで、うん、まあ、いわゆるスタジオにテレビカメラがあって、その前で原稿を読んでくださいっていうカメラテストなんかもあったりしたんですけども、うんうん、こうやっぱりこう生放送とかが関わってくる仕事なので、うん、じゃあ、まあ、今この僕が持ってるペン、ボールペン、ボールペンについて1分間でちょっと喋ってとか、そうですよね、そういうこう
アドリブかな、
アドリブだったりこう起点をこう求められるところは多くて、もうその当時何喋ったか覚えてないですよね。
すごい、なんか答えのない試験って好きよ。
あ、そうです、本当答えがないですね、
それぞれですよね、
うん、どう切り返すかとか、
でもよくさ高校とか放送部とかあって、うん、
はいはい、
中学もあるじゃん、
はい、
だからそういうとこで一生懸命やってきた子が受けに来るんじゃないの、
ね、もうそういう方たちが多いですね。
多いですよね、
はい、だから僕はもう最初は長崎なまりで、うん、もう長崎弁丸出しで、うん、採用試験受けてましたね。
だから野球の応援しよっただけでしょ
そうです
発声しよっただけでしょ、
はい、声がね、
そのいわゆるその放送の世界をこう一生懸命こう練習してきて、うん、本気でやってるじゃないですか。
そうそうですね、
高校生の放送部とか、
はい、
それとはまた違うんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあでも自分なりに勉強はしていきましたけど、
あ、そうなんですね、
こう声の出し方であったりとか、まあそこももちろん見られるんですけれども、自分のバックボーンというかどういうことに興味があるかとか、うんうんうん、どんな人間だったのかとか、うんうんうん、まあ、結構深くどの面接でも聞いていただくことが多くて、まあ本当自問自答の繰り返しですよね。落ちた、面接落ちた、じゃあ次の局までもう時間がない、どうしようみたいな形で、うん、なんかこうどんどん自分の楽しかったこと、悲しかったこと、悔しかったことのエピソードをこう自分の中で蓄積していって、うん、どんどん引き出しを増やしていくっていうような形で、 就職活動はしてましたね。
だからもうテレビやったらいくらうまくてもやっぱりビジュアルもやっぱあるじゃないですか、ある程度はさ。
そうですか、ね、
歯並びとか結構あるよね、う
ん、はあ。
なんか聞くけどな、
う
ん、
あるでしょうね、
うん、歯の印象とか、うん、やっぱ大きいよね、
う
ん、
第一印象でパッて見た時にどうっていうのが多分一番じゃないですか。
やっぱりね、見る側だって、やっぱり見て、うん、心地よいものっていうのがあるからね、
うん、意識はしてますけどね。やっぱりこうどんなにね取り繕っても人間ボロが出てしまうので、うん、もう今の自分で勝負っていう形で、うん、
かる。
もう等身大でしかいられないのでですね。
だから僕もラジオ超えられないですもん、はい、もう耐えられん、ビジュアルは。
いやいやいやいやいやいや、
いやいや無理無理。
でもね、声もいいです。僕最初に上野さんとお会いした時からいい声されてるなと思って。
いや、いい声じゃない
ですよ、ね、
はい、
適当なんでね。
だからね、ラジオしてるんだよって言われた時に、うん、あ、納得っていう感じでしたね。
本当に
揺らぎなんです、揺らぎ、うん、
アルファ
大丈夫なんですか言って
まあそんな思いで楽しくね、うん、お過ごしになったテレビ局は何年ぐらいでお辞めになる、
う
ん
う
ん、
はい、はい、2017年の4月から2024年の3月まで働いたので、うん、丸7年ですね。
思いっきりきっかけって何だったんですか。
きっかけですか。そうですね、まあ今のフラコミュニケーションズという会社で僕が働いているんですけれども、もともとは父が作った会社なんですね、うん、で社長を務めていると、うん、でちょうど父が今年定年を迎える年、うん、60歳を迎える年なんですけれども、まあ、ずっと一人で働いてきて、うんうん、で、まあ、人間ね、こういつ何が起こるかわからないっていうところもある中で、じゃあ果たして父が作った会社をこうどうしていくのがいいんだろうかっていう、ちょうど僕も今年31の年で、まあ30歳っていろんなこう人生の岐路というかですね、この先どういうふうにしていくかって考える時期だと思うんですけれども、そういった時にちょうど1年ぐらいそういうことを考えまして、でありがたいことにテレビの方でもいろんな仕事をさせていただいて、いろんな経験をさせていただいて本当に感謝をしてます。で今後はちょっと自分の中で、その今まで作らせていただいたつながりっていうところを生かしつつ、こう新しくこう働いていきたいなっていう思いもあって、でこのタイミングかなっていうので、はい、ちょうど2024年の1月1日に能登で地震があったと思うんですけれども、その地震があった日にちょっとうちの父に、いや実は入りたいと思ってるっていうところを伝えて、
嬉しかったろうね。
父の中でも激震が走ったっていう感じだったんですよね。
嬉しかったよ、そりゃ息子に言われたらね。
まあ、そこから、はい、会社の方にお話をして、こう後押しをしていただいて送り出していただいたっていう形だったんですよね。なので今でも本当にこう古巣にはものすごく感謝してますね。
そりゃそうよね、やっぱりポンと抜けられるとね。
そうですよね、
大変やもんね。
なので今から先恩返しをね、僕は一生かけてしていかないといけないなっていう思いではいます。いいよ
ね、ボンクレ3000円ずつぐらいはね、贈り物をね、
ああ
ボンクレのね、
ボンクレ
付け届けをね
そういうことですね
毎回忘れずに送るっていうのがね、大事だと思いますけどね、
はい、もう頑張って、はい、送り続けようと思います。
お父さんの会社でやるっていう、なんかこうそれがやりたい人とそれが嫌だっていうタイプがこういろいろあると思うんですけど、そこはやっぱお父さん見ててかっこよかったんですね。
まあでもずっと一人で、まあ、戦ってきてたっていう印象が強くて、まあ家族のために働いてくれてたっていう思いもありますし、まあ、そこでこうわからないですよ、まあ、父はどういうふうに思ってるかっていうのは聞いたことないですけど、やっぱりこう仲間が欲しかったのかなっていう思いもあって、
なんかそういうのが背中からオーラが出てたんですか。
ちょっと感じることはあって、で、まあ、60っていう、まあ、年齢を気にする、まあ、人じゃないんですけども父も、でもやっぱりこう ね、体力的な衰えってどこかでやっぱり、
うん、徐々にはね、
はい、うんうん、僕からしても見えるところもあって、うんね、うん、どうしようかなって思った時に決断したっていう形
で、まあ、30のタイミングでもあった
っていう、ね、そこも大き な
転機だった、
はい、転機だったですね。
さあ後半はですね、はい、実際 の, そのフラーコミュニケーションズが何やってんのっていうその事業展開のところなんかもね、うんうんうん、
はい、
お伺いしたいと思いますんで、はいはい、後半もよろしく
お願いします。よろしくお願いします。
少しだけ、あと少しだけ、暗闇紛れてどこへ行こう、もう一度夢の中で踊ろう One last time。フレーズで言い表せないニュアンス、ああ簡単に問いかけないでね、あの時僕に何を言いかけてたの、あの日の嘘上手につけてたつもりでしょう、もう少しだけ、もう少しだけ、揺れる瞳の奥隠してよ、遠く目を細めたって曖昧にぼやけてるまま、ね、気づかないで、気づかせないで、伝う頬の輪を照らさないで、夢から覚めてしまう前に One more time、
もったいないをありがとうに、つなぐバンク諫早は未使用未開封の食品や日用品を回収して子育て困窮世帯に配布しています。南港愛林会や FM 諫早でもおつなぎしています。
社長さん、よう金シャッターなった
ー。令和7年4月21日月曜日、本日はフラコミュニケーションズ株式会社元 KTN テレビ長崎マルットにご出演されていました烏山匠様をお迎えして生放送でお送りしております。社長さんいらっしゃい。お相手の上野屋と
ルンルンルノン神戸美沙央です。
さてここからはそのフラコミュニケーションズの事業内容とかですね、う
ん、はい、
ご紹介いただきたいんですが、
はい、
はい、
まあ、主にはあの課題解決、
課題解決、
お客様の課題を解決するお手伝いをしているお仕事になりまして、
法人向けですか。
そうですね、法人様であったり、まあ、あの個人事業主の方もいらっしゃいますけれども、まあ、その、お客様のお悩みがどんなものがあるのかっていう、例えば集客で困っていらっしゃるのか、
なるほど、
販路を 拡大したいと思っていらっしゃるのか、なるほど、認知度を上げたいと、サービスの認知度などを上げたいと思っている方、まあ、様々いらっしゃる中で、あの入り口のコンサルティングのところから、あの出口のプロモーションのところまで、あの一連で、あの実施しているような事業になりますね。あと商品開発なんかもしていますし、本当にこういろんなお仕事を、はい、あの私の父が社長を務めているんですけれども、はい、そこで主な仕事内容ですかね。
もともとお父様もそういうお仕事をされていての独立。
そうですね、もともとはあの長崎の広告代理店の方に勤務をしていたんですけれども、まあ、そこで福岡に行ったりだとか、うん、でまた長崎に帰ってきて、で2013年に、うん、フラコミュニケーションズ株式会社を立ち上げて、で、そうですね、そこから独立して、はい、仕事をしていたっていうような状況ですね。
もう 10年以上続いてるんですよね。
そうですね、はい、いろんなお仕事、まあ、お客様から、はい、支えていただいてっていう形ですね。そこに私が去年の4月から入って、はい、まだあの絶賛修行中です。
ねえ、九州ガスホールディングスも先日ね、素敵な動画を、
あ、
CM 動画を作っていただいて、
そうなんですね。
はい、はい、ありがとうございます。
2分ぐらいにね圧縮して、あれトータルで何時間ぐらい撮ったんですかね。
どれぐらいですかね。
社長のインタビューもいっぱい。
あ、そうなんですね。
2,3 時間ぐらい回してるんじゃないですかね。
ねえ、いろんな場面でね。
はい。
それをこうギュッとギュッとアップしていただいて、
2分、
まあ今本当にこういろんなメディアも出てきて、あのテレビだけじゃなくって、うん、SNS も出てきてますし、あの YouTube なんかも出てきてますし、はいはいはい、本当にいろんなところでこう PR をする方ってどんどん増えて、て
自分でできますもんね、自分
の、そうですね、うん、はい、だからこうどんどんこう世の中が目まぐるしく変わっていくので、うん、そこにこう対応してもう最適な提案をし続けるっていうところは、うん、はい、あの求められていることなのかなって思いながら日々向き合ってます、
ね、だからうちもこうなんていうの、こう就活のイベントとかに、はいはい、あの行くでしょ、
はいはい、
でその時にいろいろこういろんなもので説明するのもいいんだけど、うん、そう2分ぐらいの動画があるとすっごく説明しやすいので、それが目的でお願いしたんですけど、
お役立ていただけたらと思います。
だからやっぱり社長のメッセージとかね、すごいいいものが取れて、
うん、そう社長 ね、
いいですね。はい、栗林社長もすごく、ね、こう熱がある方で、うんうん、お話ししててもこう熱い思い、まあ、ラガーマンですしね、うん、はい、
だからそういう、こうインタビューの取材とかあんまり得意じゃないんですけど、だから烏山さんとこう対談してる様子を撮るっていうことで納得してもらって、
あ、そうだったんです。
そうです、そうです。単独でカメラだけ回してマイク置いても絶対嫌だっていう、
あ、そうだったんですね。
対談の様子を烏山さんの背景からこう撮るっていうスタイルだったから、すごくお話しやすかったみたいな。
ありがとうございます。
いいのがこう撮れました。
ありがとうございます。はい、ですね、
ありがたいです。だからそういう、こう要望にのっとって、その会社が抱えてる、
そうですね、
課題解決、
うん、やっぱりこううちの社長父がよく言うのは、まあその人たちの痛みは何なんだっていう、課題は何なんだっていうところで、やっぱりこう全部悩みだと思うんですよね。その悩みをこう解決してあげられるような、こうまあ、お手伝いができればというところで今、はい、頑張ってます。
まあ中小企業の社長さんたちが一番悩んでるもんね。
そうですね、
あまりこう見せんけどね、すっごい悩んでて、やっぱお給料払う人ってすごいなって思いますよ。だから中小企業家同友会でもね、いろんな社長さんたちが話すけど、結構本音でね話すのでね、みんなやっぱり
寝れないですよ。
寝れない。
寝れない。
そうそう。ね、
こう人を一人こう雇うのにどれぐらいの、ね、こう力とか、あの労力が必要なのかっていうところもありますし、もうなんて言うんでしょう、経営者の皆さんって 自分だけの人生じゃないですもんね、うん、従業員の方の人生まで背負って、
うん、また家族もね、
家族も背負って
背景にいるしね、
はい、
そうそう、
だからなんかそういうところにこうまだ今僕は30歳ですけれども、少しずつこう身を置き始めていて、うん、こうもっと強くならないといけないな自分自身がっていう思いではいますね、う
ん、本当よね、学ぶこと多いもんね、
うん、
まあそういうのもあって僕もこの番組をしおるんやけどね、
あ
やっぱりお伝えしたいっていうのがね、まあ一番はやっぱり中小企業家同友会なんかでいろんな社長さんたちがいろんな素敵なお話をする、うんうんうん、だけどそういう輪の中にいない人って聞くチャンスがないじゃないですか、
うん、そうですね、はいはいはい、
なのでこれをやろうと思ったきっかけ、
うん、
一つはね、
すごいですよね、307人目のゲストが、
お待たせしましたね、
いだいぶ待ちましたね7年間待ってましたよ
本当に
、はい、ねね、数々の諸先輩方が出られて、ね、歴史もある番組ですし、
それなりの方もねご出演されて、ね、
それなり
の、
いやいやいやいや、本当に
下は中学生から、
うん、社長さんっぽい人たち、
うん、社長さんっぽい人からバリバリの社長さんまで、
うんうん
ね、
うん、
いやいい話ありがとうございます、
いやいやありがとうございました。
もしも社長さんいらっしゃい。
さてここからは私たちも大好きなテレビカンブリア宮殿っぽく進めてまいりたいと思いますが、フラーコミュニケーションズ株式会社烏山さんが今の自分、
はい、
ここまで継続できてるところは何なんでしょうか、うん、その根底にあるものっていうか思い、
そうですね、まあ、生きていく上での思いっていうことで言えば、やっぱりこう今までその私と出会ってくださった人がいるっていうところが僕は一番大切にしたいことで、まあもちろん今の仕事だけじゃなくても前の仕事の時にあのテレビを見て応援してくださっていた方もそうですし、あの取材でつながった方、まあいつも見てるよ応援してるよっていう言葉をかけていただくのが本当に嬉しくて、応援してくれてる人がいるからこそ、なんて言うんでしょう、その人たちにこう恥をかかせない生き方じゃないですけど、お仕事とか、まあ、そういうこう姿を見せていきたいなっていうところがやっぱり根底にあって、
すごい、
そこが一番大きいですかね。
まあ、テレビ時代と今のフラーコミュニケーションズ時代とは何がやっぱ大きく違いますか。
そうですね、やっぱりお客様との関わり方ですね、一言で言うと、まあ、今まではそのテレビを見ている視聴者の方々にどんな情報を伝えるかとか、有益な情報を伝えるかっていうところが一番のモチベーションだったんですけども、今はこうお客様と関わっていく中でお客様の満足度をどう上げていくか、でお客様の課題の解決をしていくかっていうところで、一番最後にありがとうっていう言葉をいただいた時に、本当になんかこう今まで感じたことないぐらい涙腺に来て涙出そうになったんですよ。ありがとうございましたって言われた一言が、だからこう言葉の力ってやっぱり強いなって改めて感じたことも多いですし、
あれテレビ時代って、
はい、
カメラに向かって話すわけでしょ、テレビカメラ、
そうですね、
あの感覚ってどうなんやろ。
いやー、まあもちろんそのカメラに向かっては話すんですけども、その奥に誰かがいるっていう思いで、
まあもちろんそうですけど、
届けてましたけどね、そのどうしても僕も興奮すると早口になってきてしまうんですよ。だからあの目の前に僕のひいおばあちゃんがいると思って、
ゆっくり
ゆっくりゆっくり言葉を紡ぐようにっていうのはすごく意識してましたね。
なるほどね。
だからひいおばあちゃんが目の前にいるって思うと、自然とやっぱりこう硬い笑顔じゃなくて、なんか自然な笑顔になってたのかなっていうのは今となって思いますね。やっぱり難しいですよ、こうカメラに向かって喋るっていうのは。
いや、そう思うさ。
どうやって話すんやろうって思うよ。
いやだってあのインタビューとかしていて、うんうん、こういろんな街行く人にこうマイクとかカメラを向けるわけじゃないですか、うんうんうん、逆に自分だったらスラスラ答えられないよなって思うんです、うんうんうんうん、だからこうね答えていただくありがたさってすごくありますし、うんうん、なんかもうだからこそちょっと話しやすい空気を作りたいなと思って、うんうんうん、気持ちはそういう風に仕事してましたけどね。
なんか不思議な感覚ねえ。
このね丸にね。
そうですそうです。
まあラジオもね一人で話す番組もまああるけどね。
でもこうやってこうなんて言うんでしょう、こう隣に座っている人のこう呼吸だったり、うんうんうん、なんて言うんでしょう雰囲気。うんはよりこうパーソナルな部分が見えやすいなって、
う
ん、
そうですね、
思いました。
だからコロナが出始めた頃にスタジオにお客様をお招きできない時期があって、はい、電話でやってた時あるんですよ。それは難しかったんですよ。顔が見えないので
、ね、
まあ、
今はほらズームがあるからこう対面でできるけど、
うんうんうん、
あれラジオは難しいよ。
いやでも今日あのいや僕も初めてラジオに出演して、うん、こんな風に自然におしゃべりできるんだなっていうのが収穫でしたね。
これはね僕も編み出したんですけどこの3人なんですよ。
あ3人
この3人っていうのがねベストで、
へえ、
誰かがしゃべるから
まあ確かに黙ってる時間はないですよね。
そう空白が生まれないんですよね3人だと。2人だと一瞬生まれるんですよね。1人だともっと難しいよね。
確かに。
だから3人だったら比較的割と簡単かなって思って3人でやってるんですよ。
もう本当に300ね、7人相手にしてきた百戦錬磨の300戦錬磨ですよ。
おかげさまでですね。まあその烏山さんこれからやってみたいことを未来ビジョン、
はい、
または目論み、
目論み、そうですね。まあもちろんその今僕が新しい仕事を始めて1年経ったっていうところはあるんですけれども、うん、まあ、今後は今、私の父と母とでもう一人今年の1月から会社に入っていただいて4人の会社になっているんですけれども、こうなんて言うんでしょう、働く仲間を一緒に増やしていきたいなっていう思いもあって、まあなんでそう思うのかって言ったら、やっぱりどうしてもこううちの父社長がずっと一人で戦ってきて、こうなんでしょう、こう話は聞いたことないんですけど仲間が欲しかったのかなっていう思いもあって、うん、でこう一緒にこう事業に向かって仕事に向かって一生懸命取り組んでいく思いを共有できる仲間をなんかこうどんどん増やしていければなっていう思いが今の直近の目標ですね、うんうん、
もうその先にある未来って何かありますか、イメージ。
そうですね、事業としてはやっぱりこう食に関わることって僕もずっとやってみたいなっていうふうに思っていて、はい、食、例えばこう地域の名産品を作ったりだとか、はい、新しくゼロから作ったりして、長崎ってこんなにいいものあるけどなかなかこううまく発信することが難しくって、こうどうしてもこう表に出てこないような、はい、食材だったり、まあ、魅力的な場所っていうところもスポットだったりあると思うんですけども、そこをこうなんて言うんでしょう、こう日本、まあ、ひいては世界にこう発信できて、そこを目的に長崎に来てくれる人、まあ、それを食べに長崎に来てくれるっていう人が増えたらいいなっていう思いは少しやっぱりあって、まあ、少しずつでもそういう仕事ができたらなっていうところは思ってます。
面白そうですね。
でそこを、まあ、僕も、まあ、少なからず発信の、知恵はつけてきたつもりなので、いろんな場所で PR していきたいなっていう思いはありますね。
じゃあ30歳の今烏山さんが、はい、お父さんの今の60歳になった時の烏山匠さんのイメージ、
想像したことないですね。
どうなっていたいですか。
でもやっぱりこう家族に胸を張れるような 人になりたいなっていうのは思いますよね。まあ、まだ僕も結婚してないんですけれども、うん、まあ、いつかこう結婚して、まあ、もしかしたら子供ができて、うんうんうん、やっぱりこう家庭を築いていく中で、うん、なんかこうかっこいいお父さんだなって言われたいですね、うん、
なるほどね。
それはなんか男としてのこうなんだろう、目的なんか思いとかっていうのはありますね。
なんかミサオちゃんの婚活イベントに
ぜひとも
来そうな勢いやね。
ぜひとも。
いやすごい、もう前のめりですよ
本当に、うん、この前も2人目生まれましたってこう人が来てくれて、何2人目生まれましたって、
ああ婚活で出会って一緒になった人が
幸せですって、
幸せですってね、
うん、
ぜひよろしくお願いします、
はい、ちょっと後でまた連絡先交換しましょう、
はい、いいんですか
近いうちの、ね、ミサオちゃんの婚活イベントにはカラス山さんが来るというい
いですか。
いやもう結構その確率高いんじゃないですか
じゃこれがそのきっかけで
本当よね、
上野さんにきっかけを作っていただきましてありがとうございました。
さあ放送時間も残り数分ですが、はい、ラジオはいかがでしたか。
いやものすごく楽しかったです。あっという間で、今まであの取材を通して人から話を聞くっていうところが主だったんですけど、うんうんうんうん、こんなに自分のことを話したのって初めてで、しかもこうね、もういろいろたくさん聞いていただいて話しやすかったですし、なんかこう自分の今の現在地、
うん、
現在地点っていうのが分かったような気がします。
そう、 分かる。そうですよね、うんうん、整理できますよね。
そうですね、
話しながら、
うん、だからまあね、アナウンスの仕事をやってるその、うん、きっかけになったのがその野球部で補欠で悔しかったんやけど、うん、応援してたのが良かった
と。そうですね、声は通るって言われますね
、はい、大事ですよね、
まあ、そこも明確になったし、うん、よかったかな。
なんか原点に立ち返れました皆さんのおかげで
婚活もつながったし
本当にねえ面白いさあ次週ですけども4月も28日ということで、はい、最終週か、
うんうん、
ゴールデンウィーク的な場所かな、
そうです
ね、28ってね、うん、月曜日記念すべき308人目のゲスト様は木彫りのスプーン、
うん、
そうですね、人気ですもんね。だからアーティストさんですよね。
本当に京都に行った時もすごかったみたい
です、ね、すごい人気で、うん、あのアジアに出て行ってるみたいで、うん、商品
は、うん、わーすごい、
うん、綾太郎さん、
綾太郎さん、
うん、クリエイターネームがあやたろう、うん、
インスタもあるのでぜひ
あちょっとチェックさんで、ね、してみます、
うん、
あの諫早で超有名なあの中華のお店が安ず亭ってある。
はいはいはいはい、
安ず亭のお嬢なんですよ。
あそうなんですか、
ね、う
ん、はあ、ね、安ず亭さんといえばビファーレン長崎の選手の皆様も、
うん、そうそうそうそう、
ね、怒られてますよね。
はあ、そう娘さん2人でね、2番目の娘さんが綾太郎、その前はあの餃子の皮やってたんですけど、
ね、はいはい、
いつの間にか木彫り職人
を、
ね、
どんなきっかけがあったんでしょうね、
いただく予定になっておりましてね、はい、お楽しみにです。さあこのあと6時からはねシームレス学園と続きますんで、はい、チャンネルはそのままということで、結びのご挨拶でございますから須山さん、
はい、
フラコミュニケーションズ烏山匠様もご一緒に、せーの、
また来週、皆さんに胸を張れる男になります。
バイバーイ、バイ
バーイ。いい声、
いい声ね、
ありがとうございました。
何回聞いてもいい声やね、ありがとうございました、
ありがとうございました。